森本ひとりの元気が出るラジオ、今回もいかりさんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ひとりさん、前々回ですね、成長をテーマにこの番組でお話をしていただいたかと思うんですけれども、まあ経営コンサルタントでね、著作家の山口さんが素直さが重要なポイントですよというようなことを述べていたというお話をしました、
ありましたね。はいはいはい、はい、
で今回はですね、その部下などに成長を促したいとき、それからまあ厳しい話をするときの伝え方について話をしていきたいなと思うんですが、まあ、ひとりさんも今コーチをしていてキャンプの真っ最中ですが、選手に対してね、厳しい話をしなければいけないときも当然あるわけですよね。
ですね。
そうした厳しい話をするときに、なんか意識していることとか実践していることみたいなものはありますか？
これは僕3年目に入ってますけど、
はい、
一番感じたのはその、伝えたい、伝えなきゃいけない、それは僕の使命でもあると思ってますし、チームのためでもあると思ってるし、選手のためにも言わなきゃいけないと思って伝える、これは言い方変えたら、自分がただ怒りで伝えてるわけじゃないんで、
はい。
すごくこう、全員が良くなってほしいという思いで伝えてるんですけど、
はい。
ただそれが、1年目の時よりも今の方が、伝え方としては、すごく、自分の中でも、ちょっと変わってきてるな、って思うのは、
はい、
その場でパッてこうやっぱ言っちゃう時があったんですけど、
はい、
最大の目的はその伝えたことが選手に伝わるかどうかだと思うんですよね。で選手も当然、例えば全力疾走しませんでしたと、手を抜いてしまったと、でそれは本人も分かってはいるんですよね。でもしかしたら今怒られるかもっていう中で、そこでバーってこう言ってしまったら、
はい、
選手はじゃあ果たしてどう受け取るのかなっていうのは結構こう2年間で考えさせられたんですよね。はい、
そうですか。
本当にこうチームとしてこれやりましょうって言ってるのに、それやらなかった選手は、それも当たり前のことなんで、全力で走らないとか、
はい、
でもそういうのってバーって強く言わなきゃいけないと思うんですけど、本当に伝わる伝え方って何かなと思ったときに、これはやっぱタイミングだと思うんですよ。
なるほど。同じことを言うにしてもいつ言うかっていうことですね。
そうですね。だから僕が言いたいタイミングじゃなくて、相手がどのタイミングだったら受け入れるか、
はい、
その場でバッて言わなきゃいけないことなのか、
はい、
一旦ぐっとこう自分も考えて押し殺して、今じゃなくてちゃんと伝えるタイミングで持って帰っていいよ、それが試合後なのか、次の日なのか、そこは考えるようになりましたね、特に。
そうですか。それ実践されて相手の受け取り方違うな、これまでとは違うなっていう感じがありますか？手応えというか、
なんかその場でじゃあ、ことが起こった直後に、試合中でもバッとこう言う時もあったんですけど、果たしてじゃあ、本当に伝わったのかなって、それは怒られるよねで伝わっちゃ困るんですよね。
はい。
なんでそれができなかったのか、やらなきゃいけないのかっていうのを前から言ってたよねってことを、ちゃんとこう本人にも落とし込んでいってほしいし、自分のなんでそういうことを言うのかっていうのを伝えたいことが相手にも伝わらなきゃいけないし、ということがなんかすごく難しいことではありますけど、
でも変わってきたわけですね、そこが3年目に入って。
少しはそれは選手に聞かなきゃ分かんないですけど、
はい、
だから事前に伝えておくんですよ。これはもうチーム方針で絶対に守ってほしいってことを伝えておかないと、いやそれなんか言ってたけど そんなにこう伝わってなかったです僕らみたいな感覚になったら困るんで、
はいはい、
そこが大事なコミュニケーションかなと思います。
そうなんですね。そういうでも本当にその声かけのタイミングで 変わってくるというね、感覚をお持ちということですけど、まあ、
僕はですよ、僕はそう感じるんですけど、うん、
い
や、
もちろんもちろん、いろんなね、考え方の方がいらっしゃると思います、うん。その場で言わなきゃって思う方もね、まあ中にはいらっしゃるのかなというふうに思いますけど、うん、まあビジネスの場面でも多分そうした場面っていうのは本当にいろいろとあると思うんですけど、そうした場面で絶対に外してはいけないポイントについて、経営コンサルタントの小宮和義さんという方が解説している記事がダイヤモンドオンラインなどにも掲載されていたんですけど、まあやっぱり厳しい決定を部下に伝える場面で最も大切なことは相手の痛みを感じながらも、取り繕わずに正確に伝えるということ。リーダーにとって人を切るほど辛い決断はない。だから解雇の決定を伝えるときは人間としての痛みを感じなければいけないし、相手の気持ち、相手の状況を十分におもんぱかった言葉で伝えなければいけないということで、ひとりさん、これね、プロ野球選手にも置き換えられると思うんですけど、まあ、戦力外通告とか二軍降格とか様々厳しい場面というのがある中で、ひとりさんもね経験してらっしゃると思うんですけど、その時どんな伝えられ方をしたかっていうのはやっぱり覚えているものですか？
うん、まあ覚えてますね。
あ、そうですか。
で、うん、まあでも野球選手っていうのはある程度そういう立場になってくると覚悟と感じる部分もあるし、
うん、
うん、
その時のご自身がそういった厳しい話をされた時の経験っていうのは、今コーチとして選手たちにそういう話をする時にも生きたりしているものですか？
まあ、僕が伝えるのは、
はい、
まあ、この先何があってもどんな選手でも最後は占領下になるか引退する時が来るわけで、
うん、
その時に後悔してほしくないですよ。
はい。
ああ、やっとけばよかったな、こうやっとけばよかったなっていうのがないように、今のうち、まあそれは自分の経験談なんで、
うん、
だからこそ今、その選手たちが後でその後悔ないように、あ、潮さんなんかこういうこと言ってたなって、あ、でもまあ、じゃあなんでそれうるさく言ってたのかっていうのは、こういうことだったんだなっていうのを気づくのが、すぐかもしれないし、その何年かしてからかもしれないんですけど、
はい、
それが現役中に理解してなくても、なんとなくその言ってたことをやってみようって思ってくれたら、それは多分、いいことだろうなって信じて僕は伝えてるんで、
うん、
なんかあんまりこう戦力外になったからっていう、その厳しいことを伝えるというよりは、何があっても自分で割り切ってまあしょうがないって思えるような生活を毎日していることによって覚悟が生まれてくるし、まあ、それがまあプロの世界の厳しさでもあるんですけど、プロの世界だと思うんですよね。
はい。
うん、
うん、まあですから今はまあその戦力外ということをひとりさんが直接伝えることはもちろんないと思うんですけど、例えば監督とか他のコーチ陣とかにちょっとこの選手しばらく2軍の方がいいかもみたいなお話をすることっていうのはありますか？
あ、それがあります。それは一番僕が関わってることですね。
あ、そうですか。その時の伝え方って対選手に直接言う前にその、まあ、監督なり他のコーチ陣に共有したりするときと伝え方ってやっぱりちょっと変わるのかなと思うんですが、いかがですか？
ああ、それはね、もう僕が直接選手とやり取りするんで。
あ、そうなんです、
ね。後で、うん、例えば、僕なりにこういう言い方をしましたと、細かい話はしないですね。僕と選手だけの会話なんで。
あ、そうですか。
うん。なんでまあ、例えば、ボスとヘッドが、もうちょっとこう、ダメだねって感じで、
うん、
ファーム通達をしても、僕の中では、いや、こういうところが足りないと思うし、で、ここに関しては俺は勝負できると思ってるし、
うん、
ただ今回は、まあ、そういったところがちょっと足りなかったと思うから、必ず上がってこいと、
うん、
で僕はいつも言うのは、ボスもヘッドも期待してるわけですよ。それは必ず伝えるようにしてるし、はい、それ僕が、うん、期待してるっていうのを伝えても彼らは、人さんが期待してもボスたちがちょっとなんかあれでしょって、もうなんだろうな、見切られたんじゃないですかみたいな風に思われたくないんで、
はい、
僕たちは常に映像を見てるし、で、もう、そのファームのコーチとも共有しながら、絶対に上がってくるという思いで毎日過ごしてくれと。で、その何が足りなかったかっていうのはもう姿でわかるから、取り組みというのは、まあ、そこを伝えるようにしてます。
ああ、そうですか。やっぱりそのいい部分、ポジティブな部分も伝えた上で、じゃあ何が足りないのかっていう部分をより明確に伝えるようにするっていうことなんですかね。
うん、まあこれ僕も何回も経験してますけど、一番きついのはモチベーションなんですよ。
はい。
もうだってダメだから落とされるわけだから、
うん、
じゃあもうこれどうやったら上がってこるの次はみたいな感じだと困るんです。
そうかそうか、
うん、だから必ずよかったら上げるから、
うん、
いいと思ったらすぐ上げてくれるし、今の監督は。
はい。
ただそれはどこから来るかって、まず姿勢から始まるし、
うん、
目とか姿勢が変わってきた時にもうおのずとパフォーマンスも上がってくるし、今まで足りなかったところがどんどん良くなってくるはずだから、
うん、
っていうことで、まずはそのモチベーションを上げることからスタートですよね。
ああ、そうなんです。
下がってんですよ。最悪な状態なんですけど。
まあ、そうですよね。それはそうですよね、うんうん。
そこ、だからそこで終わっちゃう選手はもう絶対上がってこれないんで、
うん、
いやいや、もういいですわ、みたいな感じの選手はもう二度と上がってこれないし、
うんうん、
そんな甘い世界じゃないんで。
はい。
まあ、だからこそ、もう一回こう、どんだけ苦しい時でも、悔しい時でも、踏ん張ってもう一回上がってやるみたいな気持ちでやってくれっていうところはもう熱く伝えるようにしてます。
ああ、そうですか。まあだから、うん、まあ伝える側、監督やコーチ、ひとりさんたちの立場にとっても、本当に真剣に毎日のあなたたちのプレー一つ一つをこれだけしっかり見てますよっていうのも伝えなきゃいけないわけですよね。見てくれてるんだって選手側が思わないといけないわけですもんね。
いや、そうですね。だから一軍でのその所作、目、動き、姿勢なんか全部見てるんで、
はい、
もうこういったとこはもう何も文句ないし、もう言うことないけど、でもすごい真面目にやるだけで一軍で残れる世界じゃない、まあ、またこれ苦しいとこというか厳しいとこなんですけど、うん、まあそういう選手にはあとは次のステップじゃないって、で、まあそこは細かい話になってくるんですけど、メンタルの話とか技術の話をして、そこはもう外野守備の話だけじゃなくてバッティングのことも話しますし、
はい、
うん、まあなんかそうそう、バッティングの話いろいろ話するんですよ。
はい。
そこはもう対選手なんで、鉄拳とかも関係なく話しますね。
ああ、そうですか。
うん、
まあでもやっぱりだから、そういうふうに見る立場の人たちがどれだけ真剣に選手たちと向き合って、それに対して応えてくれるかっていうところで、成長、チーム全体の成長にもつながっていくわけですね。
まあそうですね、厳しい世界なんで、
うん、
まあいろんな思いはありますけど、
うん、
ダメだったら落とされるっていう、切られてしまう、首を、まあ、戦力外になるっていうのも分かった世界の中で、まあそういうこうやり取りがあるんで、まあある意味でもね、選手たちはそういう覚悟を持ってやってるから、
はい。
そこまでこうね、顔色を伺って言うってことも、実はあまりないかもしれないですね。
ああ、そうですか。
うん、ズバッと伝えれる状況ではあるんで、
うん。
うん、という、まあ、結構、何気にこう、二軍宣告、
はい。
の二軍行きの選手に対しての話って意外と世の中では聞くことが少ないんですよね。
うん、そうですね。どういうふうに、
うん、リアルなやり取りですから。
そうですよね。
うん、センシティブだし、
なかなか世に出ないかもしれないですね、細かいところまでは。うんうん、
まあでも相当な雰囲気でそういう、ファーム通告なんかしますけど、まあ、こういった厳しい世界で、選手たちは戦いますし、まあ、我々もこの覚悟で対選手たちとコミュニケーションを取ってますという、結構シビアな話でしたけど、よろしいでしょうか、こんなもので。
もちろんでございます。開幕までこの配信の時点であと1ヶ月ちょっとというふうになってますから、この1ヶ月でまたその選手、それからコーチ陣、首脳陣のコミュニケーションというのがね、うん、チームの成長につながっていくんだなと改めて感じました。
はい、はい、ということで今日はまあちょっとこうね、コアな話しましたけども、猪狩さんありがとうございました。
ありがとうございました。